はい、それではエゼキエルの15章です。今日は15章と16章を学びますけれども、今日のメッセージの題は世に調子を合わせるものです。前回ですね、エゼキエルが再び神様からこの行動を通して予言を行えということで、家から捕囚の民のように荷物を整えて出ていけというこの命令をですね受けて、その予言を行いました。それからこの偽予言に対してですね、これ幻はもうなくなるという人たちと、また遠い将来についてのことだという人たち、バビロンがエジプトと戦うために一時この包囲を解除した時にですね、出てきた機運ですね、それに対する、戒めのメッセージを読んでいきました。そして15章からですね、19章まで今度は例えによって予言を行っていきます。いろんな例えが出てきます。今日見るところはブドウの木の例えですね。森の中にあるブドウの木、これが15章です。で、16章が、女の例えです。特に女王にまで、このなった女性が遊女となって、最後はもう本当に悲惨な姿になっていく例えなんですけれども、これが19章までですね、この例えが続きます。例えによる予言が続きます。で、なんでこのような例えを行うか。イエス様が4つの種類の土の例えを行いました。この種をまいたら道端のところに落ち、あるものは岩地に落ち、あるものは茨のところに落ち、あるものは、良い土地の落ちたと。で、それでなんでそういうふうに例えを用いるんですかと、群衆に対してはということを弟子たちが聞いたときに、イエス様が、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからですと言われたんですよ。で、よく聞く見言葉ですね。見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからだという見言葉。実はこれがエゼキエル書から来てるんですね。学びました、この前。12章のところで、2節に、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしないと。実はイエス様はここの言葉を意識しながらお語りになったに違いありません。そして、同じ目的を持って、見ても見ず、聞いても聞くことができない人たちが、例えによって、注意を、そういう人たちを例えによって注意を引き寄せる、ようとしているわけなんですね。で、この15章に行きますけれども、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるために、これを使って木陰を作るだろうか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。どうでしょうか。ブドウの木の例えなんですが、このブドウの木は今どこにありますか。畑にありますか。違いますね。二節を見ると、森の木立の間にあるわけなんです。で、その森の木立、木と、このブドウの木を比べているわけなんですね。木は、何かを作るためには、何か用を果たすわけですよ。役に立つわけです。けれども、どうでしょうか？ブドウの木の枝は、何にも役に立たない。だから、この、燃やされる火の燃料になるだけだという、例えなんですね。で、続けてその適用が6節以降にありますので、読んでみましょう。それゆえ神である主はこうおせられる。私はイスラエルの住民を、エルサレムの住民を、私が、焚き木として火に投げ入れた森の木立の間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。
私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても、火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けるその時、私、あなた方は私が主であることを知ろう。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。エルサレムを火の中に投げ入れてしまう。つまりバビロンによってエルサレムの町が火で焼かれてしまうということをここでブドウの木の枝の例えとして話しているわけなんです。で、ブドウの木、この例えを聞くとですね、私たち、イスラエルなんだなということを思い出します。イザヤ書にもありました。神様が、このブドウ園を、こう、しっかりと、こう、ですね、栽培するために、その畑を耕し、垣根を巡らし、そういうことをして、もう最上のブドウの実がなることを願ったのにもかかわらず、水ブドウ種がなったという言葉がありました。そしてイエス様もたくさんこのブドウの木についての例えをお話になりましたよね。神殿の中でユダヤ人指導者に対して、このブドウ、このブドウ園をですね、作ってそれを農夫たちに任せたんだけども、使わすしもべがどんどん殺されて、そして最後に息子を送ったけれども、殺されるということですね。それもありました。そしてもう一つが、弟子たちにイエス様が十字架につけられるその前夜、ですね。覚えてますか？私がブドウの木で、そしてあなた方は枝ですと。そして私の言葉に留まっていれば、私に留まり、私の言葉に留まり、そして私の言葉があなた方に留まっていれば、あなた方は多くの実を結びます。私を離れてからは、あなた方は何もすることができませんと。そして、誰でも私に留まっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいますと言われたんです。これが、ここから来てるんですね。ここから来てるんです。燃えてしまいます。弟子たちがイエス様の言葉を聞いたときに、このことを思い出したに違いありません。エゼキエルの言葉をですね、思い出したに違いありません。本当にエゼキエル書を学んで私、びっくりするのがですね、エゼキエル書に書かれていることが新約聖書にこんなにも引用されているのかと、いうことをこう驚いたんですけれども、ここもその一つであります。で、森の中にあるというのがここで、重要になってきます。このエゼキエル書の15章の中では。で、なぜかというと、このブドウの木背伸びしてるんですよ。森の木と同じようになりたいと思ってるわけなんです。けれども、ブドウはブドウとして、ブドウの木として、ブドウの実をならせる、実らせるからこそ価値があるのであって、他の木のようにはなろうと思ってもなることができないんですね。で、なろうとしたら、何の役にも立たないわけなんです。で、これがエルサレムだよということを、今神様がおっしゃってるわけなんです。エルサレムは他の国との同盟によってバビロンに対抗しようとしたわけです。エジプトから援助を得ようとした。軍事的な援助ですね。また外交的な援助。また周りの小国、パレスチナの地域にある国々との連携を持ちました。そのような形で彼らは自分たちが神の民であることを忘れ、他の国々の間にある国の一つとして自分たちを持っていきたかったわけなんですね。で、これがこの森の木立の中にある木なんです。枝なんですよ。でも、所詮無理なんですね。無理なんです。なぜならば、彼らはそのように作られてるんです。実を結ばせるために、神に対して実を結ばせるためにのみ彼らは作られているわけなんです。今でもイスラエルは悩んでいますね。現代のイスラエルも悩んでいます。例えば特にエジプトとかですね、昔は変わんないですね。この同盟を結んで、平和条約を結んで、それは良かったことなんですけれども、そういう同盟によってですね、彼らの安全が守られるわけではないんですね。ユダヤ人にはユダヤ人の特別なものがあって、
それが実は神ご自身なんだということに、まだ今のユダヤ人の多くは気づいていません。で、同じことが当時起こったわけなんです。で、これが、ローマ人への手紙の12章のところにある言葉を使って言うならば、世に調子を合わせるということです。世のやり方に自分を合わせていくということです。この誘惑は私たちはいつもあります。この世と同じように、同じ原則の中で生きていきたい。でも神様に選ばれた限りはですね、神様の原則の中で生きていかなければ楽になれないんですよ。私を強くしてくださる方によって私は何でもすることができますとパウロは言いましたけれども、そこには自由があるんですね。けれども、世に合わせたらその世の原則の中で生きていこうとするんですが、それは所詮無理だよ。教会も同じです。世の手法を取り入れてですね、そして教会が、この魅力的なものにしようとしてもですね、無理なんですね。むしろ、世にあったら、世の基準からも何の価値もないものになってしまう。というわけなんです。同じことをイエス様は塩の例えによっても話されました。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです。このように、塩を持つことが、実を結ばせることが、私たちが集中しなければいけないことなんだということであります。それでは16章ですね。ここはとっても長い章です。で、なんで長くなっているかと言いますと、イスラエルが誕生する時から当時ですね、このエゼキエルが予言をしている時に至るまでの、実はもっと先のことも予言してるんですけども、長いイスラエルの歴史を男と女、女の子って言った方がいいですね、の関係で、この描写しているからなんですね。だから長いですよ。で、一つ一つですね、こう、じっくりと見ていきたいと思いますけれども、一節からいきます。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて言え。神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの誇りと、あなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。あなたの生まれはあなたが生まれた日に、へその緒を着るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日に、あなたは嫌われて野原に捨てられた。これがエルサレムの始め、あるいはイスラエルの始めと言っていい。言った方がいいですね。イスラエルの始めなんです。まずここに父母がエモリ人、ヘテ人、まずカナン人ですね。であったとありますけれども、イスラエルの父祖、始祖と言った方がいいですね。始まりはアブラハムですね。アブラハムです。で、アブラハムはセム系ですよ。セムの子孫です。けれどもカナン人はハムの子孫であって、アブラハムがカナン人ではありませんでした。ここで言っているのは血縁関係ではありません。血縁関係ではなくてですね、自分たちが取り囲まれていた環境についての話です。彼らが移り住んできた時にはカナン人の間に普通に暮らしていただけだったんです。カナン人が、カナン人の中でも勢力を持つエモリ人ですね。そしてヘテ人。この二つの名前が出ていますけれども、彼らの中で生きていただけだったんです。その旅人として、寄留者として生きていたんですね。でも、アブラハムに与えられた約束というのは大きなものでした。あなたの名は大きなものと、大いなるものとなって、あなたの国は、国民は大きくなると。そして、 あなたを祝福する者を祝福し、そしてあなたを呪う者を呪い、あなたによってすべての、この国民、民族は祝福を受けるという。そしてあなたによって多くの国々が出てくるとか、あなたの子孫はこれらの土地を所有すると。本当に多くの、この、約束をですね、祝福の約束を受けたわけなんですけれども、当のアブラハムとイサク、その息子ですね、そして、次のヤコブは、もう普通の家族の生活ですね。もちろん、主は祝福してくださり、その家族そのものは祝福、富んでいましたけれども、その約束に比べたら、何でもなかったんです。ある意味で捨てられていたんですね。で、ここを見てください。4節で、この、へその緒を切るものもなく、水で洗って清めるものもなく、で、塩でこするっていうのもありますね。これ衛生的な面で、当時行っていたそうですね。その、塩をこすって、この、まあ、ばい菌を、まあ、殺すっていうか、また、抗菌するっていうんですか、まあ、今、日本で、しばらく前からも、抗菌っていうなんか、シールがたくさん貼ってありますけれども、なんか、器買うとですね、抗菌の役目を果たしてるわけですよ、これは。それで、そういうことを普通やっていたのにもかかわらず、何もやってなかったと。野原に捨てていたんだと。で、実際にこの、異邦人はですね、こういうことを行っていたらしいですね。この男の子が生まれると、ああ、やったーって喜ぶんですけど、女の子生まれると捨てろって言ってですね、捨てられていくということがあったらしいんですけれども、まあ、その状態であったんだというわけなんです。で、なんでこんなことをエルサレムに話しているかというと、あなたの始まりはこのように卑しいものだったんだよということを思い起こさせるためですね。で、これを忘れていたんだということを後で神様がお話になります。では次をご覧ください。私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きよと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して、乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の蜜毛、そしてあなたは私のものとなった。素晴らしいラブストーリーですね。素晴らしいラブストーリーです。血の中でもがいているというのは自分の血ですね。母親から出てきたその血の中で捨てられて、まだ血がこの肌にくっついているような、へその緒も切られてない状態。その時に神様が生きよと言われたんです。生きよ。神様の言葉って力がありますね。光よあれって言われてる。光ができるんですね。生きようと言ったら生きるんです。で、ずっと後になりますけれども、干からびた、この骨がですね、そこに、この肉がですね、つけられていくというのも神様がお語りになってですね、そのようになっていくわけなんですけども。そして、この赤ちゃんがですね、どんどん成長していきます。で、素晴らしい結婚の時期ですね。そして、肉体的にも、この魅力的になりました。その時に衣の裾をあなたの上に広げたと。これルツ記にも出てきますけど、ルツがですね、ボアーズの寝ているところのこの足元に寝て、そしてボアーズが気づいてびっくりしていた時に、あなたの裾で私を覆ってくださいと言いました。これまあプロポーズですよ。私と結婚してくださいということです。そしてちぎりを結んだと。この結婚をし、そして夫婦の関係に入ったんだということが書いてありますけれども、これが出エジプトの時期です。ヤコブの家族は70人しかいなかったんですね。エジプトに降りた時に、下っていった時に。そこで、どんどん子供が増えて、すこぶる強くなって、そしてパロがそれで恐れをなし、彼らを苦しめたんですけれども、苦しめれば苦しめるほどもっと多くなってきました。そして彼らがエジプトを出るときにはどうですか ?430 年後ですけれども、ヤコブの家族がエジプトに下ってからですね、60万人ぐらいいたんですね。大人の男だけで。だから、女子供合わせたら200万人ぐらい、300万人ぐらいいたでしょうか。もう民族として十分な 単位になっていたわけなんです。つまりここの若い女性にまで成長したんだということですね。それで神様契りを結んだとありますけれども、これが結婚式はですね、あそこですよ、シナイ山ですね。シナイ山のところで神様はモーセを通して契約をイスラエルと結ばれました。そして彼らは神の民となったわけなんです。このことがここに書いてあるわけなんですね。そして、9節から読んでいきますが、それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの皮の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は飾り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは雨布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位についた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の蜜毛とあります。結婚した彼女はもう最も素晴らしい、この愛を受けましたね。で、最初にですね、水を洗い、血を洗い落として油を塗ったとありますけども、これ契りを結んだ後でやってるんですね、神様が。ちょっと変な話ですよね。まず綺麗にしてからですよね。結婚するもんですよ。けれども、ここはちょっとおかしくなっています。で、理由はですね、これ、放蕩息子と同じなんです。放蕩息子がですね、父のところに帰っていくときに、父は彼を強く抱きしめて、何度も口づけをしたって書いてあります。その後で、彼を、に、こう、指輪をはめさせて、着物を着させてですね、靴を履かせて、もう豚小屋にいたあの臭い匂いがですね、ついている体をしっかりと抱きしめて、そして口づけをしたということなんですね。これ神様の恵みと愛ですね。私たちをそのまま受け入れてくださるところの愛です。私たちは何らかの形で神様の前では綺麗にしてから行かなければいけない。そうしなければ神様を受け入れてくださる。そうじゃないんですね。逆なんですね。神様を受け入れてくださる。そして私たちを洗ってくださるんですよ。そして、着物を着せて、そして、飾り物ですね。そして上等の食べ物です。あと金や銀。ね。あと諸国の民にまで広がったと。自分が、美しくなっただけではなくて、周りの人たちもそれを見てびっくりしていた。注目の的になっていたその女王の位についたということでありますが、この時代は今度はダビデ・ソロモンの国ですね。エルサレムをダビデの町とし、そしてダビデは周りの国々を平定しました。ペリシテ人、あとは、モアブ人、アモン人ですね、エドム人もいます。そういう国々を平定し、そしてソロモンが王になった時には、もう本当にこの神様がアブラハムに約束された、その土地のですね、この多くの部分を、もう影響の中、その自分の国の影響の中に入れ、そして本当に富んだ、繁栄した国となっていきました。そして、ここで諸国の民の間に広まったとありますが、あのシェバの女王の話を思い出してください。シェバ、今のサウジアラビアからですね、彼女がやってきました。そして、彼は本当にそんなにすごい人なのかと、知恵がある人なのかというふうにこう思っていろんな謎をかけたんですけれども、ソロモンはそれを的確にすべて答えました。そしてそこで窮状している人たちのそのマナー、ですね。あとはそこに使われているものの器とかですね。もう金の器ですよ。銀は石ころのようだったと。まあ石ころとは書いてませんけれども、価値あるものとみなされてなかったと。シェバの女王がそのようにして驚いてですね、 そして、帰っていったという箇所があります。そのように、本当に素晴らしい女王の位に着くところまで神様がしてくださったということでありますが、神様はキリストにあって同じことを霊的に私たちのためにしてくださったことを私たちは知っているでしょうか。エペソ書を見るとですね、この美について、恵みについてですね、書いてあります。恵みのカリスっていう言葉はもともとは美という意味ですね、美しいという意味ですけれども、一章の三節に、神はキリストにおいて、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、あるんですね。いや、本当にそんなのかなと。私そんなに美しくないんだけど、まあ女の人、そう思ったらですね、まあ男の人も、そんなに俺かっこよくないんだけどな。いや、そういう意味ではなくてですね、あらゆる霊的、天にある霊的祝福を持ってです。私たちはその美を得るためにキリストにあって選ばれたんだ。神様の美しさを私たちは身に飾ってるんだ。それを忘れてはいけませんね。そして今見るところを全部神様がしてくださってます。この女のために。彼女がやってること何一つないんですね。神様がしてくださった。それも書いてあります。そのエペソ書を見るとですね、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。何一つ私たちが行っている。私たちが行ったと言ったら、罪の中に死んでいたということだけです。けれども他は全部神様が行ってくださったんだ。で、それだけではなくて、ここで大事なのは、他の人たちにも注目の的になったんだ。私たちは聖霊の実を結ばせて、そして聖霊様の満ちたその姿によって、聖霊様の働きが私たちから溢れ出ることによって、周りの人にイエス・キリストを伝えていくんだということですね。使徒の働きの一章の八節に、聖霊が上に私たちに臨まれるとあなた方は力を受けますと。エルサレムからはじめサマリア、ユダヤ・サマリアの地域、そしておよび地の果てに至るまで私の証人となりますとイエス様は言われました。まあ、このように神様がしてくださる素晴らしい恵みがあるんですが、次から15節からですね、それを台無しにしていく女の姿を読んでいきます。ここまで台無しにしていくのか、けれどもこれが人間の差がというか、人間の罪なんですね。それを見ていきます。15節。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して勧誘を行い、通りがかる人があれば、誰にでも身を任せて勧誘した。あなたはまた自分の衣服のいくらかを取り出して、自分のためにまだらに彩った高きところを作り、その上で勧誘を行った。こんなことはあったことがなく、あってはならないことだ。あなたは私が与えた、銀や金の美しい品々を取って、自分のために男の像を作り、それと勧誘を行った。あなたはまた、綾織の着物を取って、それを覆い、私の油と私の香とをその前に捧げた。あなたは私が与えた私のパンやあなたに食べさせた上等の小麦粉や油や蜜までもその前に捧げてなだめの香りとした。そうしたのだ。神である主の蜜げと。いやいやいやいやっていう感じですが、先ほどのですね、神様が一つ一つ与えられたその美しさ、まず衣服がですね、それを使って通りかかる人と勧誘を行ったわけです。で、高きところを作り、これ高きところっていうのは、 すべてじゃないんですけれども、その神様がここで礼拝を行いなさい、一つのところで礼拝を行いなさいと言われました。最初はシロにありましたね、幕屋が。それからエルサレムに移って、それ以外のところで神様を崇める時に高きところを使ったんですね。この高く盛り上がっているところ、けれどもすぐにですね、それは偶像礼拝になってきました。そしてアシラ像であるとかですね、本当にみだらなことも、具体的に肉体的にもみだらなことをこの行っていったわけなんですけれども、でこれをですねやってったと。で、今度は男の像を作って、その像と関与を行った。いや、ほんとひどいですね。で、これも金や銀を使って。でそして、その男の像に、その神様が与えられたパンとか小麦粉とか油蜜、それを捧げたんだということでありますが、覚えておられますか？ソロモンは、数々の女を愛して、他の神々を信じる女たちに合わせて、自分もオリーブ山のところに、ケモシュとモレクのために高きところを築いたということが第一列王記に書いてあります。で、その後で王国は分裂しましたが、北イスラエル、南ユダの時代に入ったけれども、歴代の王たちの多くがですね、ソロモンと同じことを行ったわけなんですね。そして20節、あなたはまた私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの官位は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。このようにあります。神様は数々の偶像礼拝の中でも、これだけはもう我慢がならない忌むべきものであるということで取り上げておられるのが、幼児犠牲でしたね。神様がエルサレムを敵の手に渡されることを究極的に決められた原因がこの幼児犠牲です。ヒゼキヤの子マナセがエルサレムの中でこれを行った後で、神様がこの第二列王記のところでお話になってるんですけれども、でヨシアがその後に出て宗教改革を行いました。けれども、ヨシアの時にはそのような裁きは起こらないというふうに神様が約束されただけであってですね、もう、その裁きが引き延ばされたにしか過ぎなかったんですね。このように、幼児犠牲まで何でするのかと。これはですね、先ほどのこの偶像礼拝からつながっているんですね。偶像礼拝というのが先ほど話しましたように、このみだらなことを行っていく。アシュタロテという像はですね、このチブサがたくさんついていてですね、そのチブサも極端に大きい、つまり今のポルノみたいな役割を果たしている、この性的な欲情を駆り立てるためのですね、像なんですけれども、まあ、そういうものをこう見ながらですね、このみだらなことを行った結果、必ず出てくるのが、望まない子供たちです。それで、彼らは、これをモレクにですね、捧げるわけですけど、両手の手のひらを上に上げたですね、そのモレクの像をこう、この、厚くして、そしてその上に赤ん坊を乗せて、それでですね、赤ん坊を殺していく、殺していくということを行いました。このことが、まあ今でも中絶という形で行われているわけなんですけれども、本当に神様が忌み嫌うべきことであります。そして22節をご覧ください。あなたはあらゆる忌み嫌うべきことや会員をしているとき、かつて自分が丸裸のまま、地の中でもがいていた若かった時のことを思い出さなかった。ここですね。丸裸のまま地の中でもがいていた若かった時のことを思い出さなかった。なんでここまで神様が長い例えをお話になっているかというと、彼らに初めの時を思い起こして欲しかったからなんです。エルサレムの問題は高慢でした。安逸でした。そのために罪を犯していました。自分がどこから来たかということを忘れていました。 それで完全に神様の恵みによって、すべての良いものは神から来たということを、彼ら自身が思い起こさなければならないわけなんです。で、私たちもこれが必要なんですね。私たちが罪を清められたんだということを、自分がもともといたところから、罪が清められたんだということを忘れるときにですね、第二ペテロの一章に書いてありますけれども、これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。これを忘れていると、私たちはまた元に戻ろうとしてしまいます。これをイスラエルが行っていったわけなんですね。忘れてって。今自分が持っているものだけしか見ていなくて、それでそれをすべて使っていって悪いことをしていくということであります。で、23節。あなたはこのすべての悪行の後、ああ、災いがあなたに来る。神である主の見告げ。あなたは自分のために小高い家を建て、どこの広場にも高台を作り、どこの辻にも高台を築き、通りかかるすべての人に身を任せ、寛因を重ねて自分の美しさを忌むべきものとした。とありますけれども、先ほどまではですね、ちょっと私的な空間ですね、プライベートな空間で寛因を犯していました。ここではですね、もうすべての人が見えるところ、通りがかるこの辻ですね、いわゆる大通りですよ、街の中の大通りのところに、まあ、自分のお店を持ってですね、私は遊女ですと、ね、私を、と寝ましょうということを行ってったということですね。で、26節で、あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通をし、ますます寛因を重ねて私の怒りを引き起こしたと、いうことでありますが、これ偶像崇拝だけではなく、今ここで神様がお話になっているのは外国との関係です。外国との同盟です。軍事同盟であり外交的な同盟であります。先ほど話した木立の中にあるブドウの木と同じです。それを行っていくことも、神様はこれはあなたは自分を遊女として身を晒しているにしか過ぎないんだよということをおっしゃっているわけです。それで次に、見よ、私はあなたに手を伸ばして、あなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、あなたのみだらな行いによって恥ずかしみを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。このような、この外交関係を持とうと、他の国々、神ご自身により頼むのではなく、他の国々に、このより求めようとしたが、ゆえにですね、このペリシテ人がとばっちりを受けたんですね。けれども神様はまず食料を減らしました、ね、この飢饉が来るようにされました。そしてペリシ人が攻めてくるようにもされたんですね。この書いてあります、第二歴代史の28章の18節のところにですね、ユダの町々を攻め取っていった話が書いてあるんですね。だからエジプトにより頼んでいるんですが、状況は悪くなっていくばかりなんです。私たちも気づかなければいけません。何か他のものにより頼んでいきながらですね、状況が悪くなっていく、良くなっていってないんですよ。悪くなっていってるんですよ。すごい簡単なこと、神様により頼むという単純なこと、これをしていないで他のものにより頼んでいく、で悪くなっていくわけなんです。そして28節、あなたはそれでもまだ飽き足らずアッシリア人と貫通した。彼らと貫通してもまだあなたは飽き足らず、商業の地カルデアとますます寛容を重ねたが、それでもあなたは飽き足らなかった。アッシリア人と貫通したっていうのはですね、本当にこう屈折しています。なぜならばアッシリアを アッシリアが自分たちをいじめているにもかかわらずですね、この何か例えばシリアが攻めてきた時には、このアッシリアに頼んでですね、このシリアを破ってほしいということをお願いしてみたりですね。もう本当に媚びへつらっているユダの姿を私たちは歴史の中で見ることができます。で、カルデア、このバビロンですね。バビロンの地とも、この、そういう関係を結んでいた時期があったわけなんですね。 なんとあなたの心はあえいでいることよ、神である主の御告げ。厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行って、こう、一度肉の欲情が出てくると、次から次へともっと過激な刺激を求めていくわけです。なぜならば、肉は満たすことができないんです。私たちは肉を満たそうとすると、もっと欲しい、もっと欲しいと。こう、ガキのようにですね、この、もう、食っても食っても、お腹がいっぱいになることがないような、そういう性質を肉が持っているということを忘れてはいけません。で、なぜかと言ったらですね、肉はですね、殺すしかないんですね。飢えさせるしかないんです。餌を与えてはいけないんですね。バイ菌を殺す方法、そのバイ菌の元になっているなんか食べ物なんかなんかそういうものがなければ、バイ菌は寄りつい、もう死ぬしかありません。それと同じように、やめさせるしかないんです。で、それをするのが辛かった。というか、やめなかったのがイスラエル、エルサレムであって、数々の預言者が、悔い改めよと、いう神様の言葉を伝えたにもかかわらず、それをやめることができなかったということですね。で、次30節。あなたはどこの辻にも自分の小高い家を建て、どこの広場にも高台を作った。しかしあなたは報酬を預けたので、遊女のようではなかった。官婦は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ。遊女にはすべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして、四方からあなたのところに来させて勧誘をした。だからあなたの勧誘は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて勧誘する者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。ということですが、先ほど話したこの外国との関係を持つためにですね、先ほど媚びへつらったと言いましたけれども、エルサレムにある金銀、宝物蔵にある金銀、宮殿やまたは神殿の中にあるものを使って、それで貢ぎ物をして助けを得ようとしていました。その姿を今ここで言い表しているんですけども、普通は存在しない状態ですよ。遊女は売春ですよね、普通。お金をもらいます、対価として。けども、ここは買春です。だから、先ほど、街角のところで店を広げて、ということですけれども、そこにですね、看板があってですね、私はあなたに1万円あげますから、今日、夜を共にさせてくださいという看板があるようなもんですよ。普通逆ですよね。一夜、いくらだ。ということなんですけれども、その逆なわけなんです。それを行っているぐらい異常だよということを神様が今ここでちょっとかなりこう強烈な例えなんですけれども、それを使ってその異常さを示しておられるわけなんですね。本当にここまで来ると惨めですね。でもこれが世に調子を合わせる信仰者の姿であるわけなんです。魅力ないんですよ、世に調子合わせても。世から見たらもう役立たずになってしまうんですよ。だから自分のものをただ切り売りしていかなければならない状態になっていってしまうんだということであります。では35節。それゆえ、遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。あなたは愛人たちや忌み嫌うべき偶像と勧誘をして、自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それらに自分の子を捧げて血を流したため、それゆえ見よ、私は今、あなたが戯れたすべての愛人たちや、あなたが恋したものや、憎んだものをすべて寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたをの裸を彼らにさらけ出し、彼らにあなたの裸をすっかり見せよう。ここで裸を見せると言ってますけれども、先ほどのこの回春をしている裸を見せるというのとは全然違います。ここでは恥ずかしみを受けるために裸にさせられているわけなんですね。 で、私が好きな映画でバンドオブブラザーズっていうのがありますけれども、第二次世界大戦の時に連合軍がナチスドイツと戦うためにヨーロッパに侵攻した時のあの空挺部隊の話なんですが、で、オランダの街にの、こう、降り立ったんですね、ある。で、その時に、そこにいる住民がですね、米軍の彼らを迎え入れました。喜んでですね、迎え入れました。で、若い女の人たちがですね、キスを持ってこう歓迎していくんですね。ところがですね、その、してる女の人たちの中の何かをですね、こう、引っ張ってって、そして彼女の服を剥ぎ取って、下着だけにし、そしてバリカンでですね、丸刈りしちゃうんですよね。その長い髪を切ってですね、丸刈りにするんです。そしてこう、もう罵るんです。理由はですね、解放す、ナチスドイツがいた時にナチスドイツの男と寝たからだという、ですね。いうことで、恥ずかしみを受けようということで、その彼女たちが、そういう丸刈りにされた女の人たちがですね、こう、いたという、おそらく史実だと思うんですけれども、そういう状態ですね、今ここでは。恥ずかしみを受けている状態です。で、歴史的には、バビロンに包囲されて滅ぼされていくときです。で、バビロンだけではなくて愛人たち、恋したもの、寄せ集めたとあります。四方からとあります。エゼキエル書の25章を見ると、バビロンだけではなくて協力していたはずのアモンやモアブ、またエドムも、傍観していたか、あるいは、加担していたか。傍観しているときには、嘲笑っていたということが書いてあります。へえ、ざまあみろという感じですね。そういう形で、すべてのものから、そのように、見下されたということが、書かれています。では続けて38節。私は貫通した女と殺人をした女に罰、下す罰であなたを裁き、妬みと憤りの血をあなたに注ぐ。私はあなたを彼らの手に委ねる。彼らはあなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしておこう。彼らは集団を煽ってあなたを襲わせ、石であなたを撃ち殺し、剣であなたを切り倒そう。その上あなたの家々を火で焼き、多くの女たちの見ている前であなたに裁きを下そう。私があなたの淫行をやめさせる。あなたはもう報酬を支払わなくなろうと。いうことで、バビロンによってエルサレムが火で焼かれていき、何もなくなってしまうという状態にまでなる予言でありますが、最後に書いてあった、陰行をやめさせると報酬を支払わなくなろうと。そうですね。もう与えるもの何もなくなるわけです。だから軍事同盟も何もこの外国の国々と関係を持つことが何もできなくなるわけですね。これ神様が強制的に行われたわけなんです。先ほど言いましたね。肉というのは、満足させることはできないわけです。殺すしかない。神様がその肉を滅ぼしてくださったというか滅ぼされたわけなんですね。そして私はあなたに対する私の憤りを鎮め、私の妬みをあなたから遠のける。私は心を休め、二度と怒るまい。ここにですね、もうちょっと読みますね。ごめんなさい。43節。あなたが自分の若かった時のことを思い出さず、かえってこれらのすべてのことであなたを怒らせたので、これ、私を怒らせたので、見よ、私もまた、あなたの頭上にあなたの行いを返す。神である主の見つけ。あなたはすべての忌み嫌うべき技に、みだらな行いを加えることは、もう、すまいと。神様がもうやめるよ。怒るのをやめるよ。と、おっしゃってるのが42節で、あなた方ももうしないよ。と、おっしゃってるのが、神様がおっしゃっているのが、この43節ですね。安息が2つ書いてあります。神側の安息、もう行わないよという安息と、そして人間の側がもう忌み嫌うべき技を行わないよという安息です。で、この42節をまず見てみましょう。神の怒りが満たされたから、もう神様は怒ることをしないわけです。神様の安息というのは、 もう完成したからしないんですね。2章1節ですか、創世記の。神様が6日で、この天と地をお作りになられて、7日目はですね、完成されたから休まれたんだと。で、これを今、エルサレムを滅ぼすことによって、神様はご自分の裁きを完全に満たしたんだということを、ここで見ることができるんですね。で、ここ大事です。なぜならば、これが神様が、御子の上で、ご自分の子の上で行われたことだからなんです。ローマの3章の25節に、神はキリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの供え物として、公のお示しになりました。それはご自身の義を表すためであり、というのは今まで犯されてきた罪を、神の忍耐をもって見逃してこられたからですと。神様は今までの罪をすべて、この御子の上になだめの供え物、これ怒りをなだめる供え物として置かれたんだということなんです。これをエルサレムに対して神様が、このイスラエルについてはエルサレムに対して行われたので、もはやもう神様は怒ることをしないんだよ。もうこれで全部一切が一切終わりにするよ、というふうに神様が決めてくださったわけなんです。で、それで、もう怒ることはないからということで、この残りの民ですね。この今までエゼキエル書で見てきました残りの民、バビロンに移されている捕囚の民を通して、この回復を行ってくださるという約束を与えておられるわけですが、イエス様が十字架の上で死んでくださったということも全く同じであってですね、そこで神様はご自分の怒りを全部置いてくださったわけなんです。それゆえに私たちが、もう神様の怒りを受けることがないようにしてくださったわけなんです。43節の方の今度人間の方を見てみましょう。もう人間をやめるということですね。で、これが先ほど話した、この肉の行いを滅ぼされた状態ですね。もうできないようになってしまったということです。パウロがコリントの教会で近親相姦の罪を犯している者を教会から取り除けなさいと、言ったことがありますけれども、その時にですね、こう言いました彼は。このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためですと。この肉が滅ぼされるって言ってどういうことなのか。おそらくは、性病にかかったのかわかんないですけども、ある、まあ、とにかく肉体においてですね、もう、障害を持っていたのでしょうか。その情欲が湧かないように、何らかの形になったんですね。何らかの形になったんです。けれども、そうなったのは、もはや罪を犯さずに、霊が主の日に救われる、このイエス様が戻って来られる、その終わりの日ですね、に救われるためなんだ、ということであります。で、私たちは時にこういう懲らしめを与えられるわけですね。元気であれば罪を犯すかもしれないけれども、元気をなくしたら犯さないようになると。悲しいんですけれども、それは。けれども、また自分の名誉が失われるかもしれない。悲しいことですね。けれども、最も大事なこと。主との霊における関係。これを回復することができる。また維持することができるわけなんですね。で、この44節からですが、同じくですね、この姦淫の女の例えなんですけども、その同じように姦淫をしている姉妹がいるんだという話が出てきます。お姉さんがサマリアです。妹がソドムです。見よ、ことわざを用いる者は、あなたについてこういうことわざを用いよう。あの母だからこの娘と。あなたは自分の夫と子供を嫌った母の娘。自分たちの夫や子供を嫌った姉妹があなたの姉妹。あなた方の母はヘテ人。あなた方の父はエモリ人であった。カナン人が持っていた悪い性質をあなたも持っているよと。カナン人が平気で夫を捨てるように、あなたたちも平気で姦淫の罪を犯しているよということでありますね。そして、あなたの姉はその娘たちと一緒にあなたの左に住んでいるサマリアであり、あなたの妹は、その娘たちと一緒に、あなたの右に住んでいるソドムであると。同じように姦淫の罪を犯しているサマリアとソドムがいるということなんですけれども、ですね。これ、左がサマリアで右がソドムって言ってますが、おそらくこの地中海の方からですね、 西側から見てるんですね。エルサレムの北がサマリアですから、西から見て左ですね。そして今度はソドモはですね、こう南東にあります。視界のほとりですね。視界のところですよ。だから、右側になるわけなんですね。で、これが姉妹だと。まあ、サマリアはわかるんですけれども、サマリアはですね、同じイスラエル人ですから。けれども、ソドモはカナン人なので、けれども、まあ、ここが大事なんですね。なぜかと言ったら、彼らと全く変わらないことを行っている。だから、あなたは彼女が妹なんだよと。まあ、彼らのプライドを、こう、潰しているわけなんですね。このサマリアって聞いたらですね、罪の町なんですよ。ユダヤ人は罪の町だって言って、まあ、あざけていたわけです。見下していたわけですよね。だからこの例えを聞いたときには、おそらくこの保守のユダヤ人は驚いたに違いありません。っていう感じでしょうね。で、サマリアもですね、見下していました。初めから金の交渉を拝む罪を犯した国ですからね。けれども神様はもっときつく言われます。47節、あなたはほんのしばらくの間だけ彼らの道に歩まず、彼らの忌み嫌うべき技を真似なかったが、ついにあなたのすべての道において彼らよりも堕落してしまった。私は誓って言うが、神である主の御告げ、あなたの妹ソドムとその娘たちは決してあなたとあなたの娘たちがしたほどのことはしなかった。だがあなたの妹ソドムの不義はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で、食物に飽き、安逸をむさぼり、乏しい者や貧しい者の世話をしなかった。彼女たちは高ぶって私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき、彼らを取り除いたと。まあ、このように、ソドム以上に悪いことを行っているではないかということなんですね。いわゆる世の基準からしても、あなたはそれ以下のことをしているんだということを、今神様は責めておられるわけなんですね。私たちも気をつけなければいけません。自分たちは正しいと思っているかもしれない。けれども、実は世の基準よりももっと低いことを行っていやしないかということですね。で、ソドムが犯した不義ですけれども、どうでしょうか。普通ソドムと言ったらですね、同性愛ですね、同性愛。難色ですか。男として、意味嫌うべきを、忌まわしいことを行うこと。で、これユダヤの手紙の中にも書いてありますけども、それに至りつく背景がこの49節に書いてあるんですよ。高慢だ。食物に飽き、食物がいっぱいあるということですね。安逸をむさぼっていると。で、乏しいものや貧しいものの世話をしなかったということです。私たち、生活、まあ、結構大変で、この仕事をして、いるとですね、仕事をしなくてもいいようにならないかななんて、まあ、思ったり、まあ、無双したりね、しますけれども、もしそういう状態になったらどうなるかって言ったらこうなるんですよ。で、このソドムの町ってのは豊かでした。ロトがいた時にはですね、主の園のように、エジプトのように潤っていたと書いてあります。だから、農業は今でもヨルダン平原はですね、ヨルダン川沿いのところは豊かなんですけれども、もう何も働かなくても、どんどん富が溜まっていくだけなんですね。何もしてない。何をしようかなと。で、そういう忙しくなくて安逸を貪っている時っていうのはですね、余計なことを考えるんですね。それで、この忌まわしいことを行っていったわけなんです。そしてもう一つ大事なのが、乏しいものや貧しいものの世話をしなかった。富というのは、使うためのものです。そして何のために使うかって言ったら、必要な人のために使うんです。自分のためではなく、必要な人のために使っていく。これが神様が人間そのものに与えておられる原則ですね。もうこの終始一貫して、聖書では神様はこの乏しいもの、貧しいもの、これを助けようという命令をしておられます。私たちが神の国のためにですね、またはこのように困っている人たちのために、いわゆるミニストリーのために、奉仕のために、神様から富が与えられている時に使っていかなければ、この自分のために使おうとしたら、必ずその人は生活が おかしくなっていきます。ずれていきます。忌まわしいことを行っていきます。ということで、このソドムがありますけれども、次にサマリアです。サマリアもまたあなたの罪の半分ほども罪を犯せなかった。あなたが彼女たち以上に多くの意味嫌うべきことをしたので、あなたのしたすべての意味嫌うべきことがあなたの姉妹たちを正しいとした。あなたもあなたの姉妹たちをかばった罪、恥を負え。あなたが彼女たちよりももっと意味嫌うべきことをして罪を犯したため、彼女たちがあなたよりも正しいとされたからだ。あなたも恥ずかしめを受けよ。あなたの姉妹たちを正しいとしたあなたの恥を負え。と、かなり強くおっしゃってますけれども、これどうなんでしょうかね。確かに、ユダはひどいことを行っていたけれども、エルサレムはひどいことを行っていたけれども、ここまでサマリアと、このソドムと比べて、もっとひどいことを行っていたのかどうかと、いうことになりますと、その、いわゆる人間的な見方からしたら、そうじゃないと思うんですね。そうじゃないと思います。けれども、いつも覚えていなければいけないのは、神の目は、責任の目なんだということです。与えられている知識に対して、どれだけ応答しているかという、そういう責任の目で、人を測っておられるということを知らなければいけません。だから他の人と比べて私はもっと正しいとするのが間違ってるんだということです。イエス様が多く任されたものは多く要求されますと言われました。ユダの人たち、エルサレムの人たち、ものすごいたくさんの預言者が送られ、律法が与えられ、神の知識の光を与えられました。にもかかわらず、それに応答しなかった。ということにおいて、ソドムや、またはサマリアの方が、もっと神様の、このことについては、知識があまりにも少なかったので、その比率を考えると、エルサレムの方がはるかに悪いんだということになるんですね。これが神様の見方です。これ良い方でも同じなんですね。例えば、献金箱に、この、献金をしている姿をイエス様と弟子たちが見ていましたけれども、イエス様はですね、この貧しいヤモメがですね、この本当に少ない額一枚の銅貨でしたっけか、この、置いた時にイエス様は他の人たちのすべての人よりももっとたくさん捧げましたと。なぜならば生活費のすべてだったんですよ、と。で、これが、神様の見方。だから忘れちゃいけないですね。この、いつも目に見えるものを他の人と比べてしまう私たちですが、いや、そうじゃないんだよと。与えられているもの、教えられていることに対して、どれだけ応答できるのかということです。だからイエス様は、ここのことをおそらく意識して、ガリラヤ湖の湖畔にある、町に対して裁きを、の宣言をされたんですね。カペナウムとコラジンとベツサイダに対してですね。こう言いました、イエス様が。ああ、コラジン、ああ、ベツサイダ。お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかし、その鶴とシドンの方がお前たちの言うが、裁きの日にはまだ、お前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがあり得よう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかし、そのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。で、実際に今、カペナウム、ベツサイダ、コラジンに行くと家ないんですね。まあ、教会はありますけれども、それ記念する教会であって、カペナウムはですね、ないですよ。神様、イエス様が言われた通りになっているわけですが、ソドムと比べたら、ソドムにもしイエス様が行われたあの印と不思議ですね、行われたのだったらば彼らは当の昔に悔い改めていた。これが、ここで言っていることなんです。このエゼキエル書で言っていることなんです。で、次53節からですね、今度は回復の、
神様の回復の約束があります。でもその回復においても、エルサレムをへり下らせる、その言葉を神様は残しておられます。私は彼女たちの囚われ人を帰らせる。ソドムとその娘たちの囚われ人、サマリアとその娘たちの囚われ人、また彼女たちの中にいるあなたの囚われ人を帰らせる。それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めた時にしたすべてのことによって、あなたが恥じるためである。あなたの姉妹たち、ソドムとその娘たちは、元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくると、あります。元のところに帰ってくるんだと。回復ですね。帰還です。今、囚われていますけれども、そこ戻ることはできるんですけども、戻ることができる約束は55節の最後のところですね。あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくると。でもその前に、まずソドムが帰ってくるよと。で、次にサマリアが帰ってくるよと。わかりますか？これ恥ずかしいことですよ。自分たちこそが選びの民であって、そして自分たちこそがすぐに帰ることができるんだというふうに考えていたのですけれども、その前に彼女たちが他のお姉さんと妹の方が先に帰ってくるんだよという、こういうですね、神様の恵みなんですけれども、本当にエルサレムの娘がへり下ることができるために、恵みを恵みとして、もう高慢になることがないように、まず、異邦人からお救いになると。いう計画を立てておられるんですね。まあ、異邦人と言いますけど、霊的にそうですね。ソドム異邦人の代表格ですけれども。キリストにあって、救いを異邦人に神様は伸ばされました。及ばされました。で、それからユダヤ人をお救いになりますけども。あともう一つ面白いのが、福音書にもありますけれども、サマリア人どうですか？サマリア。ユダヤ人が嫌っていたサマリア人も、サマリアの女を通してサマリア人が救われて、イエス様はいつも、この、サマリア人をお使いになって例えを話されてですね、良いサマリア人とか、良きサマリア人ですか。あと、雷病人で、この癒された中で戻ってきて、イエス様にひれ伏したのがサマリア人だったとかですね、書いてありますけれども、そのように、されるわけですね。で、最後にユダヤ人が救われると。いうことであります。そしてここは、まあ、物理的には、イエス様が再臨されるときに、ソドムをですね、回復します。エゼキエル書に書いてありますけども、神殿が、この建てられますね。このイエス様戻って来られたときにですね、そしてその神殿から湧き水が出ると書いてあります。このエゼキエル書の後ろに。で、西には、西に流れるのと東に流れるのがあって、西に流れていくのが地中海に流れ込んで、東が視界の中に流れ込んでいくと。そして、そこに、で、釣りをすることができるぐらい、この、魚が生きることができるようになると。ということで、ソドムもですね、その地域も回復するよということであります。56節。あなたは高ぶっていた時には、あなたの妹、ソドムを悪い噂の種にしていたではないか。しかしそれはあなたの悪が暴かれる前のことであって、今はアラムの娘たちや、その周りのすべてのもの、及びあなたを周りから侮るペリシテ人の娘たちのそしりとなっている。先ほど話した通りですね。この、いや、あいつらよりはまだ悪くないや、というふうに思っているんだけれども、実は自分たちの中に悪があって、それが暴かれて、なんだ、エルサレムはと。いうふうに侮っている。まあ、なんだ今の話したら、キリスト教会はというような、そしりを受けている。ということになりますね。58節。あなたは自分のみだらな行いと忌み嫌うべき技の報いを受けている。主の御告げ。誠に神である主はこうおせられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで、契約を破った。だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。素晴らしいですね。とこしえの契約を立てる。私があなたの妹と、姉と妹とを選び取り、あなたとの契約には含まれていないが、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し、恥じることになろう。ここが、異邦人なわけですよ。まあ、サマリアは違いますけれども。
契約には含まれていないんですね、違法人は。エペソ書の2章に詳しく書いてありますけれども、キリストイエスによって私たちは近いものとなったんだということが書いてあって、その隔ての壁であるユダヤ人と違法人の中に間にあるモーセの律法というのが取り除かれて破棄されたんだと。それで一つの家族になったんだ。そのことが、この書いてありますけれども。そして、あなたは自分の行いを思い出し恥じることになろうと。ですね、この違法人がたくさん救われている中でユダヤ人が本当に自分たちが悟るのが遅かったことを恥じるわけですね。で、62節、私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。契約を新たにする。エレミア書に書いてありましたね。新しい契約です。古い契約、まあその時は古くないですけれども、契約を破ってしまったから私は新しい契約。で、その新しい契約はもう全部神がしてくださるものです。神がしてくださるものです。このエゼキエル書のテーマにもなっています。すべて神がしてくださる。彼らはもうどうしようもなくなってしまった。だから私が私の栄誉のために行うんだ。ですね。次。最後、それは私があなたの行ったすべてのことについて、あなたを許すとき、あなたがこれを思い出して、恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである、神である主の御前。ここで恥を見、って言ってますね。これはさっきと同じですね。この、へりくだらさせられるっていうんですか。この、他の人たちも救われている、異邦人も救われている。だから恥を見るんですけども、今度自分の恥のためにもう口出ししないっていうのはですね、思い起こさないということです。あなたがこれを思い出してって書いてありますね。もう、私はこんなひどい悪いことをしてしまったと思い起こさなくなるように私はするよとおっしゃられるわけです。つまり私はあなたの罪をもう全部きれいにして許すよということであります。そして私自身がその罪を忘れるよ。ということを神様がここで約束してくださっているわけなんですね。長くなりましたけれども、このエルサレムが持っていた問題、それは自分の美しさにかまけていた。私は今で言い直したらクリスチャンだという自負ですね。そして自分を調べない、自分自身をこの神様の基準で見ていかないということですね。そして世の中に自分を売っていく、自分が世の中に合わせていくですね。この問題について書いてありました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのちくりちくりと自分の心に刺さることがたくさんありました。天のお父様、どうぞ聖霊様によって私たちの心を清めてくださって、私たちが本当に恥を見ることができますように、いい意味で恥を見ることができますように、自分が本当に罪人だということを悟ることができますように助けてください。そして救われた罪人なんだということを悟ることができますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。